改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もこうして皆さんと共に礼拝ができることを本当に嬉しく思っています。特に今日初めていらしてくださった方、そして久しぶりに戻ってこられた方、そしてカムジャ選挙旅行から次よりね戻ってこられた方々、本当に歓迎します。今日また説教の方ですけども、こちらのアウトラインに沿ってメッセージの方をさせていただきますので、空欄があるかと思います。ペンか何かで前にですね赤い文字防線のついた箇所が出ましたら書き込んでいただければなというふうに思います。うちのですね、4番目の、4番目のこの、豊かがいるんですけれども、こんなことをですね、時々話してくれるんです。豊かが誕生日になったら背が伸びて6歳になるの？ちょっと どういう意味？もっぺん言ってくれる？豊かが1月4日の誕生日になったらシュッて背が伸びて6歳になるの？わかりましたか？彼はこの背が伸びることと、年齢ですね、背が伸びることと年齢が比例するっていうふうに考えてるみたいなんです。年を取れば取るほど背が伸びていく、ね、もっと言うと誕生日になるとシュッて、急に背が伸びて次の年齢になる、そう考えてるみたいなんです。なんとかね、それは違うんだよ、ね、ほら白馬の方が母さんよりも背が高いでしょ。だから年を取ることと背の高さっていうのはもう関係ないんだよって一生懸命説明するんですけれども、なかなか本人に分かってもらえないですね。Our five-year-old son, Joshua sometimes asks this question. When my birthday comes, I will grow taller and become 6-year-old, right? What do you mean? Can you explain that again?When my birthday, January 4th, comes, I will grow taller and become 6 years old, right? Did you get it? So he thinks that the older he becomes, the taller he becomes. And moreover, when his birthday comes, he will get taller suddenly and become 6 years old. That's what he believes. So we tried to explain him so many times, but this is not right. See, Takuma is taller than...Mom, right? So that means getting older doesn't relate to your height, but we haven't succeeded. けれどですね、このよく考えてみるとですよ、よく考えてみると我々の私たちのこの信仰生活、あるいはこの成熟っていうことも、同じことが言えるんではないでしょうか。ヘブライ人の5章の12節にこういう箇所が書いてあります。これぜひご一緒にね声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また固い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。確かに年齢をこう重ねていればですね、人間として成長しているかというと必ずしもそうではない。年を取ったからこの自然に成長するかというと必ずしもそうではないですね。同じこのキリストの命を受けている、聖霊をいただいているわけですけれども、それならばなぜそれぞれに成長の差があるんでしょうか。もっと言うならば、そもそも成長というのは一体どういうことなんでしょうか。いろんな成長の要素があるかと思いますね、けれども、今日はその成長を図ることのできる一つの要素について、考えてみたいと思っています。今日のマタイの箇所に博士たちが登場しますけれども、今日はこの東の国の博士たちから成長ということについて考えてみたいと思っています。 So as we think about Joshua's storySame thing can be said for our growth or maturity, isn't it? Let's read Hebrews 5:12 in English aloud together. In fact, though by this time you ought to be teachers,
You need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food.
So that older we become, the older we become, the more mature we become. Not exactly. So though we are all given a life, same life of Christ and same Holy Spirit, what is the difference of growth between each other? I mean, what is the growth in the first place? In today's scripture, we see the wise men, the Magi. We want to think about growth or maturity from these wise men this morning. マタイの2章に登場する博士たちですけれども、先生術の学者たちだったというふうに一説に書かれていますね。彼らが東の方、ユダヤから見るならば、もう遠く離れたところからイエス様のもとへやってきます。救いを求めに救い主のもとにやってきた。言うならば諸国の代表として神様に呼び集められた人たちです。実はこの出来事はイエス様の誕生によって人類が新しい段階に入ったということを表していると言ってもいいと思います。 So the Magi, the wise men came to see Jesus. They are astrologers.From the east, they came to the Savior's place to find salvation. So to speak, they were the people God called and invited as representatives for all the human beings. So what this story is telling us about is the fact that human beings enter into a new era.By the birth of Jesus Christ. ユダヤ人はですね、それまで自分たちだけが選ばれた、特別に選ばれた神の恵みを受けて救われるんだというふうに信じていました。いわゆる旧約の時代ですね。けれどもイエス様の誕生によって全ての国、全ての民族、全ての民、地上に生まれたすべての神様の子供たちが皆神様の救いに預かることができるようになった。いわゆる新約の時代が始まったわけです。イエス様の誕生というのは皆が誰もが神様の救いに預かることができるという喜び、恵みです。つまりそれは人類が自分だけのためから全ての人のために変えられていった、そういうことですね。これこそが最も本質的な人類の成長ではないのかなというふうに思います。 So Jews, in those days, Jews believed that only they were the chosen people. Only they are saved by God's grace and love. That is the Old Testament period.However, by the birth of Jesus Christ, all the nations, all the nationalities, all God's people, all of His children are now being able to receive His salvation. That's the New Testament period. So the birth of Jesus Christ is representing such a joy that all the people can be saved. In other words, humans were changed to believe not only for ourselves,but also for all the people. I think that's the most essential growth for humans. 旧約の時代というのは、これ何千年という長い年月ですね。神様は人類を養い続けてくださって、そしてついにイエス様という完全な神の子をお生まれになります。そして新しい時代を始められた。人類は一人前になったっていうことです。それまで自分のことだけを考えていた人類の中に全ての人を愛するという救い主が生まれて、 そして全ての人の救いに奉仕するというそういうチームが生まれました。キリストの教会です。キリストの教会は福音を宣言する神の民として全世界に旅立ちました。博士たちが遠い国から来てイエス様にひれ伏す、その出来事は新約時代の曙を象徴していると思います。旧約時代はまだ子供だった。だから自分のことだけ考えていた。けれども新約の神の民は大人として全ての人を考えて奉仕する、これが成長っていうことなんではないでしょうか。
God nurtured human beings for thousands of years. That's the Old Testament period. Then at last God started a new era by bearing his perfect son, Jesus Christ. Among those who are only thinking about themselves, their own lives, the Savior who loves all the people was born. And the team that serves for all the people, all the people's salvation was born. That's the church. The church of Christ set out to all the world as God's people who proclaim his good news. A white man came from a foreign country and worshiped Jesus. I think this incident symbolizes what will happen in the New Testament. In the Old Testament, there were still children. So they were only thinking about themselves. But God's people in the New Testament period think about all the people and serve others as mature adults. That is the growth, isn't it?
うちのことばっかりあまり話すとね、子供たちに怒られるんですけども、もう一つだけ、うちにですね、2番目の長男のたくまがいます。今6年生なんですけれども、少し前のことですけれども、こんなことがありました。妻の、マリがですね、たくまに、こういうふうに頼むんですね。お皿ちょっと洗ってくれる、洗濯物を畳んでくれるっていうふうに頼むんですけど、タクマはね、なんともこうやりたくなさそうにするんですね。もういやいやながらするんです。そういうことがたびたびあってですね、ついにマリが切れてですね、こういうふうに言ったんですね。タクマはもしかするとお手伝いをすると、タクマはもしかしたら何かお手伝いをすると何かが減るっていうふうに思ってない？それは大きな間違い。一ついいことをすると一つ損したような気持ちになるのは大きな間違いっていうふうに言ったんですね。そして、こう言いました。たくまは、天に宝を積むっていうことを知ってる。一ついいことをすると天に一つ宝を積むことになるっていうことを知ってる。それを分かる必要があるねっていうふうに言ったのを覚えています。
Kids hate that I talk about them so often, but one more thing on this. Takuma is now a sixth grader and we had this experience with him a while ago. Mari asked Takuma, can you wash dishes? Can you fold the clothes? Then Takuma is not too eager to do itWere very reluctant to do it. And we had a couple of times like that, and finally Mari became angry and said, Takuma, aren't you thinking that if you help something, you will lose something? Do you? That is a big mistake. If you are thinking that you lose something, if you do one thing good,That is a big mistake. Didn't you know that we can have treasure in heaven if you do one thing good? You need to understand that. I remember Mari saying that to Takuma.
ところがですね、このつい最近になってですね、Takumaが、何かですね、こう変わってきたんですね、変わってきたような気がするんです。お皿を洗ってくれるっていうふうにね、 タクマに、頼むとですね、この嫌な顔を一つもせずにね、こう、いいよっていうふうにお皿洗ってくれるようになってきたんですね。あるいはですね、我々がこのもう疲れ切ってですね、家で疲れ切ってぐったりしているような時はですね、スッと立ってね、気づくと、台所でこうお皿を洗ってくれて、そういうことがちょっとずつ起こるようになってきたんですね。これが成長っていうことなのかななんていうふうに、最近、ちょっとですね、たくましくなってきたたくまをですね、みたいな前後が頼むしか思っていることがあ、そう、yeah, recently something started to change to Takuma. And you, if we ask him, can you wash dishes? And then he does that, even without showing his unhappy look. Or when we are just exhausted and tired out at home, he just stands up and he's just washing dishes at kitchen on his own. When we notice.It's good to see how he's growing. え先週ですね、私たちの教会の山田健一さんが、天に召されて、木曜日に、告別式が行われました。その際に、山田健一さんと高子さんの娘さん、飛鳥さんのご主人にお会いすることができました。高木成田さんとおっしゃいます。お二人の写真がどちらかなと思われていると思うんですけど、このこちらの向かって左ですかね、左の方が高木成田さんなんですけども、高木さんはですね、この実はあのサッカー名門の長崎のね、国見高校を出ておられるんです。サッカー部におられてね、どのぐらいサッカー部の部員いらっしゃったんですかって、100人超える部員だそうですよ。そこで全国大会にも出場されて、その後、J リーグのですね、ヴェルディ川崎、今の、東京ヴェルディの前身ですね、ヴェルディ川崎、そして、横浜 FC ですとか、そういうところで、活躍されたお方なんだということを今回知ることができました。そしてですね、つい先日の12月の4日にですね、社会人サッカーリーグの、FC 鈴鹿ランポーレの総監督に、就任が決まったそうなんです。その時の、記者会見の様子が地元のこの新聞ですとか、他にも、ね、いろんな雑誌に取り上げられたということですが、1月からですね、早速総監督としての、仕事が始まるそうです。その高木成田さんとですね、今回お食事をしたり、お話しする機会がありましたので、こんな質問をしてみたんです。高木さんにとってチームの勝利の秘訣っていうのは一体何なんですかっていうふうに聞いてみたんですね。高木さんが何個かのですね、この勝利の秘訣をのポイントを話してくださいました。一つ目がですね、この一人一人の能力を引き出すことだというふうに言われてましたね。サッカーというのは個性派集団なんですね。いろんな方がおられますので、それをまとめるのは大変ですねというふうに言ったら、いや逆にそれを伸ばしてあげることですよ、認めることですよ、尊重することですよ、それでいいんだというふうに認めてあげて、で潜在している力を引き出していくことだというふうに言ってくださいました。そして2つ目がですね、自分が人のために汗を流すこと、いやもっと言うならば自分がどれだけ人のために血を流せるかっていうことだと思いますっていうふうに言ってくださいました。自分のことばっかり考えてプレイしたんでは、勝てないっていうんですね。人のために血をどれだけ流せるかで勝敗は決まるんだ、聖書の教えと同じですよね、自己犠牲の精神ですね、聖書の教えっていうのは十分サッカーに通用するんですよというふうに教えてくださいました。We had a funeral service for Kenichi Yamada-san last week, and I was able to meet with his daughter's husband, Narita Takagi, and at the press conference recently, he was announced to become a head coach of FC 鈴鹿ランポーレ。And I had a chance to talk and eat with him, so I asked him this question. For you, what is the secret? What is the secret ingredients for the team to win? So he started to he shared with me a couple of points. First one is draw the best from everybody, each person, each player. There are so many types of players in the soccer team. Admit that, respect that, and value each player's gift. That's the first point he said. And second point is that shed your sweat for others, but more than that, shed your blood for others. That's what he said. He said, you cannot win if you are only thinking about yourself, your own play. How much you shed your blood for others determines whether you can win or not. He said, it's the same thing as the Bible teaching, isn't it? The spirit of self-sacrifice. The Bible teaching can fully apply to soccer. That's what he told me.
自分のことだけしか考えられないのか、相手の他の方のことも考えられるのか。赤ちゃんはですね、自分のことしか考えられないんですね。ある意味で、自己中心と言ってもいいかもしれませんね。お腹が空けばおぎゃんおぎゃんおぎゃんって泣くしかないんです。泣くことしかできないんです。親が寝ていようが起きていようがです、関係ないですね。お腹が空けばミルクちょうだい、ね、泣くことしかできないわけなんですね。けれども子供のうちにしっかりと愛をもらっておく必要がありますね。愛をもらってないと与えることできませんが、愛をたくさんもらって育っていく必要がある。子供たちは、子供のうちはですね、自分のことが十分できないので、はい、お世話をしてもらう必要があるわけです。でもそのうち、自分でいろんなことができるようになっていきますね。歩けるようになったり、絵が描けるようになったり、字が読めるようになったりしていく、いろんなことができるようになっていくと、いうプロセスを踏みます。やがて成長すると自分の世話だけではなくて他の人の世話ができるようになっていく、これが成長ということなんではないかと思いますね。成長すると自分の世話だけではなくて他の人の世話ができるようになっていく。教会も同じなんではないでしょうか。私たちも最初のうちは自分のことだけしか考えられなかった。お世話をしてもらって教えてもらうことから始まります。たくさんもらっておく必要はありますけれども、この時期にやがて自分自身で聖書が読めるようになっていく、自分自身で神様との時間、ディボーションの時間も取れるようになっていく、祈りの生活も充実していきます。やがて成長していくと自分のことだけを考えていた時代から他の人たちとの交わりを喜んで、そして他の人のことを祈ることができるようになっていく。そして他の人のことを手助けできることが喜びとなっていく。これが教会の成長ということなんではないでしょうか。Babies cry whenever it is. Even at the midnight, they don't care if parents are sleeping or they are awake. They don't care. They just cry.And they want milk. That's it. So, in a way, they could be said as selfish baby. But babies or children, they also need to be loved. They need to be given attachment and love and attention. They need to have. And they cannot do many things on their own, so they need to be taken care of. Then the next stage is they begin to learn to do things on their own.They start walking on their own, reading, writing on their own. But as they grow up, they take care of not only themselves, but they start to be able to take care of others. And the church is the same, isn't it? we were able to think about our own things at the beginning. We begin to be taken care of. We begin to be taught by somebody. Then we begin to be able to read the Bible on our own and have a devotional time with God on our own. And our prayer life could be deepened. Then as we grow up, we not only think about our own things, but we start to enjoy fellowship with others. We start praying for others. And we start helping others, helping others. And that's the growth of the church, isn't it? 第二コリントの8章の11節と12節、これもご一緒に声に出して読んでみましょう。ご一緒にどうぞ。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに自分が持っているものでやり遂げることです。進んで行う気持ちがあれば、持たないものではなく持っているものに応じて神に受け入れられるのです。アメン。才能を伸ばすということは素晴らしいことですけれども、問題はそれを何のために使うかです。才能を単に自分の満足のため、生活のためだけに用いても、そこには喜びはありませんけれども、誰かの喜びのために自分の賜物が用いられたときに、初めて自分も喜ぶ、ということなんではないかと思います。そして誠に、見つけるべきは自分がやりたいことをするということ以上に、神様にどういうことを喜んでいただけるか、そういう神様の御心なんではないかと思いますね。自分の才能に頼るんではなくて、才能だけに頼るんではなくて、自分のこう、こう無能なところも弱いところも、いい加減なところも全部合わせて、この自分自身を捧げる、そのこと自体が神様に喜んでいただけることなんだ。神様がこんな自分をも用いてくださる、神様がこんな自分を通して働いてくださるんだ。そのことによって、自分だけが炎上するんではなくて、他の方々の喜びにもなるんだ、そのことが分かったならば、それに勝る喜びはないんだと思いますね。誰かの喜びのために用いられた時に、初めて自分も喜べる。みんなが喜ぶこと、みんなが幸せになる道、それを見つけることが成長なんではないでしょうか。それを見つけた人は幸いだと思います。 So it's good to develop our abilities. That is good. But the key is for what we use. We don't have much joy when we use our abilities on our own salvation. What we truly need to find is not what we want to do.But God's heart. What can rejoice God? What can please God? Not relying on our own abilities as we devote ourselves, including our inabilities, weaknesses, and everything, God rejoices. And we rejoice when God works within us. We rejoice when God works through us. And we rejoice when we can bear somebody's joy.By God's working through us. To find that fact can be our goals. ここで、マタイの、2章の、博士の、話に戻りますけれども、この占星術の学者たち、博士たちはきっと道を求めていたんだと思いますね。真理を求めていた、道を求めていた、世界が、宇宙がどういうふうになっているのかっていう、そういう神秘を解き明かそうとしていたんでしょう。生きる意味とは何だろうか、永遠なる救いっていうのは何だろうっていうふうに探していたんでしょうね。そこに星が現れる。 見える人には見える神様の招きです。博士たちはその星を見てもう喜びにあふれてですね、そしてその招きに応えて、そして救い主に出会います。そして彼らはイエス様にひれ伏すんですね。そして自分たちの持っていた最も素晴らしい捧げ物、黄金、乳香、もつ薬、どれも当時では一番の最高の捧げ物ですね。それを惜しげもなく与えるわけです。もらうんではなくて捧げたんですね、与えたわけなんです。もらうんではなくて与えたわけなんですけれども、彼らは喜びにあふれた。そして自分の国へ帰っていったんです。彼らは与える喜びを知った知っていたんだと思います。しかもそれを最高の方に最高のものをお捧げする、そういう喜びを知ったんだと思います。
The wise man must have been looking for the way, searching for the truth. They must have been searching for the answer to the questions like what is the meaning of our lives or what is the eternal salvation. Then a star appeared, the invitation from God.That the people who can see can see. The wise men were overjoyed and replied to that invitation, and they bowed down and worshipped Jesus Christ. And finally, they found a way to rejoice all the humans and the truth to save all the people. Then they gave the best offerings they had.An interesting thing is, instead of receiving, they gave. But they were overjoyed. Is that interesting? They knew the joy of giving. They learned the joy of bowing down and worshipping the Savior. And they realized the joy of giving the best to the best one.
ヒレフス博士たちとは全く対照的な人物も聖書の中には登場しますね。ヘロデ王です。16節をご覧ください。はい、前にも出ました。ここもご一緒に読んでみましょうか。ご一緒にどうぞ。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。
So in the Bible, there is a contrasting person with a wise man. That is the King Herod.
彼は自分を脅かす存在を抹殺しようっていうふうに、考えますね。ヘロデ王はこの歴史に名を残すほどに、残酷な王なんですけれども、救い主が生まれたっていう情報に対して非常に不安になります。怖かったんでしょうね。自分で自分を守ろうとするものの根源的な不安だと思います。
ヘロデ planned to kill the existence who threatened his powerHe was a cruel king that earned his place in history, but he became terribly afraid, worried of the information the Savior was born. He must have been afraid. I think that's the essential fear for those who want to protect on their own.
ヘロデはですね、この博士たちに言うわけなんですね。行ってそのことのことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう。これは嘘ですね。彼は見つけたら殺そうというふうに思っていたわけですから、これは嘘です。詳しく調べてくれっていうのが非常に象徴的だと思います。は支配欲ですね。支配欲、すべてを自分のためだけに利用しようとしている。全く逆じゃないですか。 自分を、全ての人のために捧げるイエス様と、全てを人のために捧げるイエス様と、自分のために情報を集めて自分の利益とする王。ヘロデ王は博士たちが、帰ってしまったということを聞いて怒り狂った。そして周辺の2歳以下の男の子たちを一人残らず皆殺しにさせます。なんていう孤独、なんていう闇でしょうかね。でも実は私たちの心の中にもこのヘロデが存在するんではないでしょうか。自分の力を自分のためだけに使おうとする孤独、あらゆるものを自分の利益のためだけに集めて自分だけを守ろうとする闇。
King Herod told the wise men, go and make a careful research for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him.
That's a lie, isn't it?
He was planning to kill Jesus, and if he finds him. I think it's pretty symbolic that he said, go and make a careful research. This is the last to dominate. Last to dominate. He is trying to use everything for himself. And isn't he totally opposite with Jesus, who is devoting himself to all the people? Another one is the King Herod, who is trying to gather all the information, everything for himself and benefit for himself. Herod realized that he had been outwitted by the wise men, and he became furious. And he gave orders to kill all the boys who were less than 2 years old. And that's a loneliness and darkness. But actually, don't we have this King Herod in our heart? The loneliness that tries to use our own power on our own for ourselves. The darkness that tries to gather everything for our own benefit and tries to protect ourselves.
私たちは人生のどこかで決定的に成長する時を迎えて、神様の御心を始めなければいけません。人は何にひれ伏すかで人生のすべてが決まると言っていいと思います。ヘロデのような幼稚な王の時代を終えて、そして誠の王にひれ伏す、そういう成長の旅を始めませんか。自分のためだけに生きているような、まるで幼稚な王様みたいに自分中心な段階から抜け出して、誠の王を求めて旅に出て、そして全ての人に仕える本物の王に出会って、そしてひれ伏して、そして私たち自身も自ら仕えるものになっていく、これが成長ということなのではないかと思います。
We must face the critical growth stage somewhere in our life and start living for God's will. And what we are worshipping decides our life, decides our lives. So shall we get out of the period of a childish king like Herod and set out to bow down to a true king, getting out of the self-centered stage like King Herod, who lives for his own, and shall we set out to seek a true king, then meet and bow down to a true king who serves all the people? And shall we become a person who also serves with him?
私たち一人一人も今日ここに集まっているわけですけれども、おそらく博士と同じように私たちも星に導かれたからこそ今日ここにこうして集まったんではないのかなというふうに思います。不思議な形で星に導かれたからこそ今日ここに集められた。私たちが神様、この私を、この私ですが、この私をどうぞ用いてくださいというふうに、求めるならば、そこに大きな喜びをいただけるんだと思います。 自分が生きているっていうことがこれほどまでに尊く素晴らしいことなんだっていうことは用いていただいた時に初めて分かるんだと思います。2010年も、あと数週間ですね、もう幕を閉じようとしていますけれども、ぜひ新しい年を、そのような成長の時にしたいなというふうに思います。自分の救いのことばっかり考えていた、そういう生き方から抜け出して、そしてみんなの救いを願って奉仕する生き方を始めませんか。決定的に新しい段階に入る、決断の時、成長の時、そういう出発の時にしたいなというふうに思います。
Like、the mighty wise men, I think each one of us here were led by a shining star. Because we are led by this shining star, we are here today to bow down and to worship him. As we determine to devote ourselves again, saying, God, please use me, I think we are filled with a tremendous joy. So let us get out of the way of just thinking about our own salvation. And let us begin to serve others and hope salvation for all the people. Thank you.